Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1618回、1月8日です。明けましておめでとうございます。みっちゃんです。そして、
今年もよろしくお願いします。のすきちゃんでごあいし
ゅごあす最後どんかい
どんどんどんどん
予告なしに早めに始めたからどうなんだろう、皆さん気がつくのかなお散歩さんたち、農家さんこんばんは。
あ、こんばんは。
くぐれさんもこんにちは。ハムトンクさんもこんばんは。
おめでとうございますね、皆さん。
皆さんもほぼ明日から社会復帰かな。伊達直人さんこんばんは。ジミちゃんこんばんは。明けおめ。ジミちゃん夕食後に参加ね。終わってるかもよさん、まあ今日は祝日だからね、ほとんどの方がお休みでしょうね。私は仕事でしたけどね
やっと今日からじゃん、言ったって
疲れた
わがまま子供か
子供も明日から始業式でしょうけどね。
なんかすごい、誰みっちゃん、なんでこんな気が狂ったみたいにコイン入れてんの？
うん、持ってるコイン全部突っ込んだ。あのあちゃんこんばんは。江口さんおめでとうございます。早いよ。うん、早いよ。
おめでとうございます。
だってスキちゃんがパジャマでずっと一日いるもん。
いらんこと言わんでいい。スキコモリーナです。
今日は。皆さん、お正月休み楽しめましたか？しっかり飲んで食って太りましたか？スキちゃん増えた？
乗ってません、年が明けてから。
乗れよ。
でも、私そんなみんなみたいにその家族でワイワイ、なんか パーティーとかそんなないもん。
パーチ
あまり普段と変わらんし、しかもお腹が痛かったけあまり食べてない
お母さんとこ行って肉食ったのはあれは正月明けてからだっけ？
元旦です。
あ、元旦の日か、うん、
後にも先にも あれだけですね、お出かけ
まあ買い物は行っただろ。
え、すぐ近くのスーパーにね、
うん、
っていうかゴート市内から出ていません、全く。
いつものパターンじゃん。
また海外逃亡図れんかったわ。
あ、ノラちゃん病院通いだったんだな。
あら。
ね、正月。
どうしたん、また体調が悪くなったかな。
かな。私も2日が体重はピークだったかな。だんだん戻りつつありますけどね。
まあちょっと羨ましいね。そのお正月に体重増えたっていうのも。
うん。でも結局昨日、おとといまでは毎朝餅食ってましたからね。正月明けてから。
うん。お餅ね。
うん。
みっちゃんはそのお餅平気で食べられるってことはあんまり、その若い時から変化がないんかもしれんけど、よくそのお年寄りの人が喉に詰まらすっていう話があるでしょ？
あ、お餅はね。はいはい。
あれ、私もちょっとそういう毛がある。なんか年々唾液の分泌が減ってきとって、
うん、
喉がカラッカラしとるけん、お餅が喉に突っかえそうになるんで怖くて、なんか用食べん。
はあ、それはないな
ぁ。みっちゃんよだれだらだら出そうだね。
なんだそれ。わては何もんやねん。
まあ普通じゃないことは確かだけど。
あ、ノラちゃん風邪が悪化したのね。風邪、今年の風邪長引きますよね。
流行ってるですね。
うん。お散歩さん、お雑煮にして柔らかくして食べればいいじゃんって。その柔らかくしたのがやばいらしいんですよね。ある程度硬いと噛むじゃないですか。柔らかいとつつって飲み込んでしまうとそれを詰まらせるってのが結構あるみたいですよ。月ちゃんお餅噛まずに飲み込もうとしてるんだね。
いや、お餅って噛む？
噛むでしょ。
噛むかね。うん、
どこだったかな、忘れたけど、テレビで見たことがあるけど、なんか餅を飲むっていうところがあるじゃん。柔らかい餅をこう細く細くしていって、キュッキュッキュッキュッキュッキュッ飲んでいくっていうの。あれは怖いよな。
あ、なんかテレビで見たことある。こうギューって絞ったみたいな。
あれ、どっかの地方だよな。食べ方するの。
あれなんか競争で食べるんだっけ？
うん、じゃなかったかなと思ったけどね。そうそう、餅を伸ばして飲むやつ。伊達直人さん、よだれだらけの牛呼んだ？
え？
伊達直人さん牛だったのね。
牛なんだ。
お餅は販売製造は法律で禁止にするべき。そんなことしたら餅が食えなくなっちゃうじゃん。あ、自分でつけばいいのか。
どうしたん、なんでそんなことを言うとんだね、この人は。
うん、ケイタ君も喉で詰まらせるパターンだね。
私は得意じゃないなあ、あんまり。
お餅が。
なんだろうな。結構みんなお餅食べたんかな、いっぱい。
まあ、正月ぐらいだろ、餅食べるって。逆に一年通してこの時期逃したら餅食べる機会ってないんじゃない？
そうなんかな、よくわからんけど。
餅は今年も15人やったぜ。ん？
え？
意味がわからん。15人？
何やったん？あげたってこと？
あ、あげたっていう意味のやったっていうこと？
やったって、やったってあげたってこと？なんかね。
プレゼントしたの？
15人やったぜ。
やったぜ。ということで、まあ。
亡くなったってこと？
あ、今年？あ、全国でってことか。なるほど、そういう意味ね。
あ、こ こんにゃくゼリーも喉に詰まらす。
ああ、でもあの、最近のこんにゃくゼリーってなんか、バラバラになるんでしょ？
バラバラ？
だから昔のこんにゃくゼリーって本当に噛まないとそのままゴクンって飲み込みちゃうじゃん。今売ってるこんにゃくゼリーってなんかあの、クラッシュタイプってやつ。クラッシュタイプのこんにゃく畑ってしてみせるじゃん。あれってなんか口の中でバラバラになるのよ。ちっちゃい粒に。
あ、そうなん。
結局まあそうすりゃ喉に詰まるってのは防止できるってことなんだろうけどな。
へえ、こんにゃくゼリーも食べんな。
あ、普通のもあるのか。あ、でもでかいのはないんじゃない？普通タイプの。餅は非常食にもなる。まあ確かにね。日持ちするもんね。
ノラちゃんは冷凍して常備してんのかな。
うちもだから一応冷凍はしてあるよ。うん、冷凍しとけば大丈夫。
こんにゃくゼリーって食べるとしたら、あの、凍らして食べるね。
はあ、こんにゃくゼリーを凍らすね。
うん。
あ、江口さん、今夜晩ご飯お餅なんだ。
なんか、あれだね、お正月だね。
うん。
私、お餅買わんかったもんな、今回。
前菜もなんか白玉だったんだろ、ね、
用意したのやつはみたいなお餅、
うん、白玉お餅じゃないで。
白玉なんかな、よくわからないです。
うん、まあ、連休が終わってまた冬型の天気が戻ってきますよ。
明日から荒れるんだっけ。
そうそうそうそう、低気圧が近づいてきて、それが去ったら一気に寒くなるらしいよ。だからほぼ今週いっぱいだよな。明日、
明日、明後日。
うん、全国的には。なんか
明後日、うん、結構全国的に荒れるって言っとったけど、
うん。北日本の日本海側とか北陸は大雪の恐れがあるってよ。西日本でも日本海側は平野部でも雪が降るということらしいですよ。まあ冬だからね、しょうがないっちゃしょうがないけどね。
まあ割と年末年始雪チラチラするのにあんまりこっちせんかって、
うん、いつももう1日だけだったかな、雪がチラチラしたのは。あ、夜降って屋根の上ちょっと溜まったけどね。
うん、
ノラちゃんとこあったかくなるんだ明日から。
あ、関東は明日あったかいって言うと17度とかって言って。
あ、なんか今朝そんなこと言ってたね。
明日一日だけね。うん、でも明後日旭川、旭川はマイナス17度とかって言って。
それ人が住むとこじゃないんじゃない？
住んどる住んどる、あのリスナーさんが一人行く。
でも冬眠してるだろ。
どこに住んどる。あ、そうか。
ってことで、まあ来週からまた寒く、来週じゃない、今週寒くなるらしいんでね。十分気をつけましょうね。成人の日はバンジージャンプ。あ、今日は成人の日ですよね。なんか関東の方だっけ、振り袖、着物会社がなんかとんずらしてるんでしょ。
あー、横浜、横浜、
横浜か。
うん、
なんか大事になったらしいわね。
うん、
なんかユーミンとこの実家も急遽振り袖用意したりして救済しとったらしいよ。
え、何屋さん。
呉服屋さん、新井呉服店。
あ、そうなの。
東京タネにあるでしょ。
知らない。
なんかそんなニュースチラッと見たよ。
うーん、
やれんよな。
晴れの日なのにね。
本人さんそのつもりで朝早く起きて着付けに行ったら 着物がないっていう話になったらシャレにならんじゃん。
お金も払ってるだろう
ね。もちろんもちろん、ね、計画的犯行かね。
怖い怖い。
NHK のニュースだったっけ、なんかもう2年ぐらい前にお金払ってるっていうとこもあったらしい。
あ、そうなんだ、
うん、経営悪化でとんずらしたんだかなと思って、ね、ニュース聞いてましたけどね。ということで、まあ成人式荒れたんかね。よく毎年警察が入ったりとかってニュースになるじゃん。そんなニュース今日しなかった。
今日はね、あんまりそういうのなかった。
うーん、
去年なんか暴れん坊がおったところ、どっか関東の方も警察官がおったり、うん、その持ち物検査したりとか
ディズニーランドか北九州荒れたらしいってよ
そう、うん、ね、まあ、男の人は割とスーツの人が多いだろうけど、女の子着物着てる人多い、ね、
髪のセットとかもあるしな。
うん、
女性は時間かかるからな。その点男は簡単だよな、うん、まあスーツ着て終わり。
袴着てる人おるよね。
いや、袴は自分で着れるじゃん。
でも髪もツンツンにする人おる
じゃん。あ、それはやってもらわないけんかなということで、まあ長い連休も終わって、明日から皆さん仕事頑張りやん。
あなたもでしょ。
いや、僕はもう今日から頑張ってるもん
今日から
あれ、成人の日、18歳成人にもし法律が変わったらどうなるんだろうね。
え、
選挙権は18歳に下がったじゃん。
うん、
なんかそれに合わせて成人を18歳にしようっていう動きがあるでしょ。
え、そうなの、う
ん、ただタバコとかお酒とかは20歳に据え置くっていうなんか案が出てるらしいよ。
それだったら20歳のままじゃない。
いや、ただ成人は18にしようっていう動きらしいよ。
それなんかいい一貫性がないね。
のような気もするけどな。ただそうした時にちょうどその狭間にいた19歳とかの人はいっぺんに成人式やることになるじゃん。今までは20歳になった人は成人式だけど、18歳以上ってことになると18歳19歳20歳3世代がいっぺんに成人式迎える年が一回来るわけじゃん。
うん、
そうなったら着付け屋さん大変なんじゃない？
なるかな。
なんか政治家はしようとしてるみたいだよ。あ、昔は15歳ね。
昔っていつ？
江戸時代。
あ、そんな前の話。
あの元服とかっていうやつでしょ。
15歳だったっけ。
うん、あの中学校の時なんかそんな式典なかった、すきちゃん。
ないよ。
元服じゃなくてなんか違う言い方したよな。
そんなあったの。
あったよ、確か。
どこの学校？
あ、いつもの学校。ほらほら、お散歩さんあったって。あれ、なんて名前の式典だっけ？なんかありましたよね、中学校の時に。切腹じゃないよ。切腹してどうするよ。
ほら、
小暮さんの時もあったって。
それ男子だけなの？
いや、中学校でやったから女子もだと思うよ。 元服式とは、うん、いや元服っていう名前じゃ、あ、立春式だ、そうだそうだ、立春式
初めて聞いた。
え、鳥取はなかったの？
何？ないよ。何するの？
何したっけ？なんか体育館で式典があったような記憶あるんだけどな。
それね、おみきとか飲ん
で。いや、それはダメでしょ、中学生飲ませたら。
だって大人になるってことでしょ？
ほら、ハムトンクスさんもあったような、あったかな。あ、そんなのあったかな、だけなかったかもしれないのか。
あ、そうでしょ、私はなかったよ。
あったあった、中学校の時に。
それなに、公立の学校？
あ、もちろんもちろん公立。
初めて聞いた、そんな。
あったよ、きっとあったよ、覚えてないんだよ。
ない、ナッシン。
あ、ヤシさんこんばんは。
あ、こんばんは。お帰りなさいかな、無事に。
無事に。元服は武士だけ。貴族や農村は？どうなんだろうな。貴族は貴族であったんじゃない？農村はもしかしてなかったのかな？
もう初めて聞いた、そんなの。
うっそー。
ほんと？ほん
とかい？
ほんとですよ。
きっと忘れてるだけだで。
いや。
いやかい。
なかった、なかった。
はい。あ、まーさん、今夜ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
それじゃあ本編やっちゃいましょうかね。月ちゃん URL 貼り付けてくれます？
あ、はい。なんかパリパリ音がしてます。
うん、今雨が降り出した。立志式？それ、あー、名前が違ったのかな。あ、立春じゃおかしいよな。立春は季節だもんな。あ、まーさん、音が出せない場所ね。了解です。あ、了解ですって言ってもそれも、
まーさん、台湾に移動さるけど、もう帰ってきちゃったかな。
あ、どうなんだろう。音が出せない場所って書いてある。だからこっちで喋ってもそれが多分伝わんないだろうな。飛行機の中の Wi-Fi？
わかんない、
どうだろう。はい、それでは本編というかニュースいってみたいと思いますが、まず宇宙ネタからいきたいと思いますが、去年の12月の22日、
うん、
あれ何流星群だったっけ。
こと座？
え、こと座だっけ。ちょっと待って、
四分木座流星群。
四分木座だったっけ、12月の22日は。
四分木座は1月だっけ。お羊座？
お羊座だっけ。ちょっと待って、確認します。昨年の12月22日の流星群は、四分木座か。
あった。
あ、嘘だ。四分木座は違うわね。四分木座今年に入ってからだった。
1月だ。
うん。こぐま座。そうだ、こぐま座流星群だ。 このコグマ座流星群がですね、
うん、
お月さんに落ちたらしいですよ。
は？
お月さんにぶつかった？
衝突？
そう、ちょっと大きめの流星が
へこんだ。
どうもね、クレーターができてるんじゃないかって話らしいですね。で、その時の月面に衝突した時の閃光、ピカッて光ったらしいんですよ、うん、それの映像がね、今スキちゃんが上げてくれた URL のとこに、これ自負の動画になってるのかな、ブラウザで見ていただいても見えると思いますけども、
あ、光った、
うん、お月さんに衝突したらしいですよ。結構大きめ。
へ、
地球に落ちなくてよかったねって感じですけどね
これ下が動いてるよね、下の。
そうそう、上のは写真です、静止画、一番光った時の静止画で、その下に自負動画でぶつかった時のその閃光の様子が出てますけどね。
こんな地球に落ちてきたらえらいことだよね。
うん、あのたまに火球はあるじゃない、火の玉。
うん、
多分そのレベルじゃないと思うよな。あの何年か前にロシアに落ちたことがあるじゃん、隕石が、
うんうん、
あんな感じじゃないのかなと思うけどね。
怖いけ、落ちてきたら。
うん地球に落ちてこなくてよかったねってことよね。そんなことが去年はあったよってことです、ね、はい。そして次も宇宙ネタでいいのかな。昨年の3月31日に北九州にあったスペースワールドが閉園したの、すきちゃん知ってます？
うん、あの閉園するっていう話は前に言っとったっけ、
うん、まあ12月31日の午前2時に営業終了したのかな確か、
うん、
でそこの跡地にね、
うん、
北九州市が施設を建てようと計画を出したらしいですよ、ヤフーニュースにあった記事です。スペースワールド星空の置き土産、跡地地区に巨大プラネタリウム設置へ、北九州市っていう記事が上がってました。
中記事が
どうもイオンが中心になってやるみたいですよ。
へー、
事業規模は数十億円で、イオンモールが跡地に複合施設を整備する計画があって、そのイオンの施設と、あとは北九州市が巨大プラネタリウムを作るという計画を出していると。もともとスペースワールドに隣接して作る予定だったらしいんですけどね、スペースワールドがなくなっちゃったんで、そこへの土地を活用しようということらしいですよ。
プラネタリウムか、
うん、
へえ、行ってみたいな。いつできるの？
あ、まだもうちょっと先の話だと思うよ。
早く作ってくれんと
くれんと何？おばばになるぞって。
足腰が立たんとなる
スペースワールドも最後にいっぺん行きたかったなと思うんですけどね、まあ、行く機会がなかなかなかったな。
私一回も行ったことない。
僕結構行きましたよ。あの山口に仕事でいた頃に高速道路走ってジェットコースター乗りに行ったことありますよ。
それもしかして一人で行っとったってやつ？
うん、一人で行った
なんか本当なんかな、みっちゃんなんか結構一人で行ったっていうことが多いけど、本当そんなとこ一人で行くと思うんですけど、
あのあそこにあったタイタンっていうねができて、まあなしぐらいだったけど、当時 高低差が世界最大、傾斜角も世界最大っていうジェットコースターがあったんですよ。それに乗りたくて来ましたよ。スペースワールド。
そういうの好きなんだっけ？誰か付き合ってやってください。USJ のあの逆さまに動くやつ。
逆さまに動く、ああ後ろ向きのやつ。
うん、
ハリウッドザ、
まあ、
ファン、ん、ハリウッドザライドかな、
なんとかライド、うん、乗ったことないんでしょ。
あれだけ乗ったことないな。
誰か付き合ってやってください。私は絶対無理なんで。
娘と言っても娘はあれは絶対乗らないんだよな。
なかなかね、勇気がいりますよ。なんか魂が幽体離脱とかしそうだ。後ろ向きにヒャーとかって言ったら。
後ろ向き、いや後ろ向きじゃなくてもダメでしょ、月ちゃん。
ダメです
。いや娘も結局ジェットコースターはなんかお尻が浮くのが嫌だって言うんですよ。
もうなんです、
あれが楽しいのにな。
具合が悪いよ本当に。
ちゃんと安全バーあるから飛んでいくことないのに。
なんかね、そういうのが好きな人は何が違うんだろうねと思うよ、同じ人間なのに。
なんで嫌いかなって思うけどね。
なんか本当に勇者ライディーンじゃないけど、うん、あんなん乗っとる人はもう勇者だよ私にしたら。
でこれスペースワールド12月31日に閉園しましたけど、スペースワールド引っ越したって知ってた？
え？
お引っ越ししたんですよ。
どこへ？
大牛座に。
あ？
星のに名前をつけちゃったんですよ、スペースワールドっていう。だから名前だけ残ってんですよ。
え、言うとることがよくわからんけど、どういうこと？
え、スペースワールドっていうね、名前を星につけちゃったの。星の命名権を買って。
あ、
うん。はい、そしてもう一つ、こちらもスペースワールド絡みのニュースですけどね、これはハフィントンポストにあった記事です。閉園したスペースワールドの月の石北九州市が継続展示を NASA に打診ということで。
ちょっと待って、私ごめん、間違えたニュース、
ん、
次のやつ貼っちゃった、一個つ先のやつ貼っちゃった。
あ、そう、
ちょっと今貼り直します。
はい。スペースワールドに月の石があったんですよ、
うん、
でも閉園したんで基本的には NASA に返さなきゃいけないんですけどね。だけど北九州市の市長さん、北橋健二市長さんが4日の日に報道陣に明らかにしたということで、月の石の展示を継続して行いたいという打診をしているということで、現在月の石国内に2つしかないらしいんですよね。1個は多分 NASA が持ってるのかなと思うんだよね。でこのスペースワールドにある月の石は1969年のアポロ12号が持って帰ったものらしいですね。でスペースワールドが開業した1990年から、常設展示されていたものらしいですけどね。
見たことあるんでしょ？
あ、見たことあります。
え、どんな石なの？
普通の石ですよ。見た目は
普通ってだけ黒いとか、
あ、ちょっと黒っぽい、黒っぽい、あ、黒じゃない、ネズミ色っていう方が正しいのかな。あのアポロ11号が持って帰ったやつは大阪万博で見ましたけどね、アメリカ館で。
覚えてんの？
あ、覚えてるよ。
私覚えてない。
見てることは見てるんだ。
だって言ったもんね。
アメリカか
万博。
いやいやいや、万博行ってもアメリカ館に入らないと見れないよ。
それはわからん。そこまでは覚えてない。
すんごい人だったら記憶はありますよ。
月の石ね。
月の石。そんな大きいもんじゃなかったですけどね。
うん、
さあ、果たして NASA が縦に首を振るのかどうか。ってとこですね。まあ NASA も結構月の石持ってるはずだからね。あれ17号まで打ち上げたんだっけ確か。
アポロ
だから11、12、13は失敗したよな。で14、15、16、17。アポロ13号は事故で。月へ降りずに帰ってきてますからね。あの映画にもなってるけどね。トム・ハンクス主演で。
あ、何号まで行ったことか知らない。
確か17号が最後だったと思う。月降りたのはね。ケイタ君、月に行けば石だらけ。確かにね。
あ、ケイちゃんが来てる。
あ、こんばんは。
おらんかもしれんけど。冬眠中なのにありがとう。
ケイタくんが対策書いてるじゃん。お尻に両面テープ貼ればいいんじゃないって。そしたらお尻が浮かなくなるよ。
うん。私はその浮くとか浮かんとかの問題じゃなくて、あの、シャーって落ちるのがやれん。
シャーって。
もうあの、なんか、シャーって落ちるときのあの、こうなんか本当にこう魂が抜けそうなあのやれ。
抜けねえよ。
乗れるのみんな。その
ジェットコースター
乗れる普通。乗れんでや普通。
あ、愛知万博でも展示してたんだ。
ノラちゃん上野で見たって書いてあるよ。子供の頃。
上野。それなんか巡回展示かなんかしてたのかな。
なんでみんなそんな覚えてるの子供の頃のこと。
年取ったっけ。昨日のことは覚えてないけど子供の頃の頃は覚えてる。あ、愛知は愛知9泊だからそれこそ月の石あってもおかしくないよね。
ああ、あれ愛知万博って言うんだ。
そうそうそうそう。はい、それでは次のニュースはスキちゃんがさっき間違えて貼っちゃったやつかな。
そうそうそう、間違えたやつです。
iPod Love さんの方にあった記事です。アップル、時価総額870億ドルのネットフリックスを買収する可能性ありという記事が上がってましたよ。
ん？ネットフリックス？
ネットフリックスをアップルが買収するんじゃないかと。
あれ？そうなの？
かもしれないんでしょ。でも、ただアナリストの予測ではこの買収が行われる確率は 40% だから、まあないかな。ただ話にはちらっと出てるみたいですけどね。
この記事の書き方が面白いね。ちょっとした予言レベル。
まあ言ったもん勝ちだわな。当たればほーら見てみって言えるし、外れたらあーあれ予言だしって言っときゃいいし。伊達直人さん、フリーフォールも乗りたくない。
フリーフォールだ、下向きに落ちる
やつ、ね、真下に落ちるやつ。ジェットコースターはまだレールに沿って斜めじゃない。
あれでしょ、あのディズニーシーで言えばあれでしょ、
ホーンテッドマンション。うん、そうそうそうそう。お、フリーフォール岡山で乗ったことあるな。ワッシューザンハイランドで。
あるんだ。
うん、あそこあるよ。フリーフォール。 あ、上野で見たのは上野科学博物館。日本に2個ってことはもしかしてこの上野科学博物館がもう1個持ってるのかな。どうなんだろう。
今もあるかどうかわからないね。
もし常設をしてるとしたらそのスペースワールドとこの上野科学博物館っていうことになるのかもしれないね。これもネットフリックスがもし買収されたら Apple ID でログインできて便利かなって気はするけどね。どうなることやら、あくまでも噂話ですけどね。
だって
ん？
iTunes がなくなるってこと？
いや、iTunes は残ると思うよ。あ、でも iTunes の映画のとこで売ってるものと Netflix ダブル部分あるよな。
うん、
あ、だから Apple Music みたいに月額制にする可能性があるよな、映画を。Netflix もまあもともと月額制だから、
うん、
だからこの映画は定額で見れるけどこの映画は個別に買わないと見れないよっていう感じの、まあ買わないとっていうかレンタルしないと見れないよっていう感じなのかもしれないけどね。まあ実現すればの話だけどね。
あの、うん、
うん、
いや、アップルさんもアマゾンみたいなスタイルしてくれたらいいなって最近思う。その自分がプライム会員というものになってみて、
うん、アマゾンビデオみたいに、
そうそうそう、音楽も聴けるしいいなと思って今。使ってますけどね。
なるほどね。
うん、
はい、それでは次のニュースもこちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone X の有機 EL 84時間同じ画面を表示させてやっと焼き付きが発生するレベルという記事が上がってました。有機 EL ディスプレイって液晶ディスプレイよりも焼け付きが早く起こるっていう話はあるんですよね。焼き付き、液晶ディスプレイはあんまし焼き付き起こらないかもしれないけど、あの昔のブラウン管型のコンピューターのディスプレイとか焼き付きが起こったの会社で見たことない？違う画面になってるのにいつもここ同じとこに同じものが表示されるぞっていう、その焼き付き防止のためにあのスクリーンセーパーっていうのがあるけどな。ブラウン管は焼き付きしやすいんですよ。
いや、もう見たことないな。
で、有機 EL は液晶ディスプレイよりも焼き付きしやすいっていうことなんですけども、実際にどれぐらいで焼き付きを起こすのかっていう話なんですね。で、これテストしたところ、84時間同じ画面を出し続けてると有機 EL で焼き付きが起こったということらしいんですよ。まあ
iPhone でもなって、
あ、もちろんだから iPhone も84時間ぐらい同じ画面をずっと出しっぱなしにしてるとそれが焼き付いてしまう。違う画面になってるのにその前の状態がうっすらと残るような感じになっちゃうな。ただ84時間だから実用的、普段使いでそんなこと起こることはまずありえないからね。84時間明かりがついた状態にするってことはまずありえないでしょ。
スリープ時間を設定せんかったらずっとついたままだけどね。
まあまあまあそれはあるけどね。でも他の操作は一切しちゃダメってことになるからね。同じ画面を出し続けるってことは。そんな人はいないでしょ。さすがに。
わからんよ。
まあ、好きちゃんやりかねんけどな。
なんで？
いや、好きちゃんなんかやりそうだっけ
そんなにだっけ、豆に触らん人もおるじゃない。
豆に触らん人はスリープにしとくじゃん。
あ、そうだよね。
だからまあ普段使いで焼き付きが起こる心配はまずほとんどはないよということですね。伊達直人さん、客あまり来ない ATM を焼き付き起こした、起こしてた。
ああ
、僕も見たことある ATM、 焼き付き起こした ATM 画面変わってるのに最初の初期画面の状態がなんかうっすらと残ってるのが、見たことあるぞ。
残像みたいだね。
まあまあそんな感じよ。
目がおかしいんかって思うよね。
まあ iPhone X の焼け付きはそんなに心配するほどのものではないよということのようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。バグ？iOS11.2.5 ベータ3では国内版の iOS 端末でカメラのシャッター音が無音化が可能にという記事が上がってました、これベータ3なので開発者かベータテスターの方しか多分入手は不可能だとは思いますけども、11.2.5 のベータ3、これをインストールしてるとシャッター音が消せると、日本の国内版の iPhone、 それから iPad でね、という状況が起こっていたらしいです。で、やり方としては本体側のミュートスイッチではなく音量調整ボタンやコントロールセンターなどでシステム音量をオフにするとカメラアプリでシャッター音が無音になるという状態が起きるという記事なんですが、私は残念ながらそれが再現できませんでした。同じベータ3を入れてるんですけどね。だからこの記事を紹介しようかしまいかちょっと迷ったんですけどね。もし 11.2.5 ベータ3入れている方、一度テストしてみてください。もしかしたらシャッター音が消えるかもよ。ただこれは多分バグだと思われるんで、次のベータ版、それから正式版では修正されるんじゃないかなと思いますけどね。あ、ガンちゃんこんばんは。
ガンちゃんまジミちゃんも
ご飯食べたのね。というわけでこのニュースはまあ限定された人にしか適用されないニュースでした。はい、それでは次も気になる気になるになった記事です。アメリカインテル無線 LAN の次世代規格 802.11AX 対応のチップセットを年内にリリースへということで、現在一番新しい規格はIEEE802.11AN っていうのが一番最新のバージョンなんですが、それの上を行く AX っていうのが年内にリリースされるよということだそうですね。この 11AX データ転送速度は10GBps
新しい単位か、
10GBps に達すると言われていると。 11AC に比べて最大 40% の高速化がされるということだそうですよ。速度が速くなるそうですよ。
10GB も
ね。ただ元のネット速度がそれに追いついてこないと意味がないけどね。Wi-Fi ルーターと iPhone の間でいくら 10GBps が出せるって言っても、その向こう側の速度がどれだけ出るかによって左右されますからね。はい、ということで、まあ、今、ラスベガスで開催中の CES こちらでも 11X ベースのチップセット展示がされているということはそうですね。アップルがさあ今年暮れに出す iPhone あたりで AX 対応のチップを乗せてくるのかどうなのかってとこかな。ただ iPhone だけが AX 対応になってもルーター側も AX 対応のルーターを用意しないと意味がないからね。金のかかることですね。はあ、10ギガってそんな字書くのね。
10ギガ、ケガニじゃん。10ケガニ。
はい、それでは次のニュースはスキちゃんが探してきてくれたニュースですよ。
いろんな大げさなニュースではないですけどね、うん、これはライブドアさんで見つけてきたニュースです、デスクをすっきりさせよう、乱雑に絡まったケーブルをひとまとめにできるのケーブル収納カバーってやつですね。
ほうほうほうほう。
これユーグリーンっていうのかな、なんて読むんだろう、アグリーンかな、なんて読むんかなんですかね、
ユーグリーンかな、
わからないんですけど、私もそうなんですけど、結構いろんなケーブルとかがぐちゃぐちゃぐちゃってなってるんですよね。
パソコンオタクだね。
パソコンオタクじゃないけど、結構そのいろんなこう線をこう刺してるとそれが絡まって、うん、こう時々こう直しに入ることが多々あるんですけど、うん、これいいなと思って。
これなかなかいいですよね。
そう、あ、こう人が来た時に格好悪いじゃん。
確かにね、
うじゃうじゃしてると、うん、足引っ掛けたりとかね、うん、で、すっきりさせてくれるやつですね。
そうだね。
これをその何くるくるって巻くやつがあるんですけど、そのくるくるって巻いたら、うん、その何巻くやつもなんか自由にカットできて、必要な分だけ切って使う。でそれをこうぐじゃぐじゃになった線をこう束ねてくるくるっと巻くんだけど、その
これマジックテープかなんかで引くのかな、両端が。
なんか貼れって書いてないけど、勝手にくっつくんだと思うけど、うん、そのところどころに切り込みを入れてあげることで、その途中で、いや私はもうこの束から右折したいとか、うん、左折したいとか、こうね、途中で出たい線も多いじゃない、うん、その線のために途中でこうハサミでピッて切り込み入れてやったら、そこからもう自由に出せるという。
これはなかなかいいかな。なかなかね、
いいなと思って、これ紹介させてもらうんです。まあ皆さんきっときちんと整理整頓できる人ばっかりだけいらんかもしれんけど、自分にこれ欲しいなと思ってちょっと見つけたんですけど、うん、この巻くやつね、長さが1メートル、2メートル、3メートルから選択できる。
あ、はいはいはい。長手方向ね。
っていう、そう、やつでね、アマゾンに売ってるんですよ。
みたいだね。
うん、なのでもしこう見た目すっきりさせたいなっていうお悩み持ってらっしゃる方がおられたら、ぜひ買ってみてください。
これ3メートルタイプで1498円、
お安いですね。
そうだね、
幅が 11.5 センチで、うん、だけどいる分だけ切ってくるっとこう巻く方が 11.5 センチですね。そうだね。うん、
巻いた後の穴がだいたい3センチぐらいの穴が確保できるんだね。
ん？
中へ通せるね、穴がね、直径3センチぐらい、
はい、
になる、
うん、はあはあはあ、結構いっぱい線まね束ねられるよ、
うん、うちはランケーブルのとこはスパイラルチューブ使ってますけどね。
あああれめんどくさくない？
そう巻くのがめんどくさいよあれ。なかなかね。
もうね、だってもうイジイジが起きるんですよあれ。これだとこうね束ねてクリって巻いたら終わる感じで、いいなぁと思ったんですけど。
これはなかなかいい商品かもよ。
わあ、よかった。ヤシティさんがこれいいですねって書いてくれてる、
うん。役に立ったね。
嬉しい。役に立った。
お散歩さんもこれぐらいがちょうどいいって書いてあるの。あ、音は聞けないけど URL だけはチェックしてるのね。
これがよかったら、私も欲しいなと思ってるので。
うん、ぜひ Amazon でポチってみてください。はい、それでは最後は iTunes カードのお得情報ですけども、これ TSUTAYA ですね。もうすでに始まってます。1月6日から12日の金曜日まで TSUTAYA で Apple Store & iTunes ギフトカードバリアブルを購入された方にもれなく 10% 分の Apple Store & iTunes ボーナスをプレゼントするキャンペーンです。定額のカードは対象外ですのでお気をつけください。バリアブルのみが対象です。1500円から5万円の間で 10% 分のボーナスが加算されるというものです。12日金曜日までですので、iTunes コード購入する予定がある方使ってみてはいかがでしょうか。ということで本編は以上です。アウチさんこんばんは。
こんばんは。どうもどうも皆さん。
連休が続いてたんでね、ニュースがあんまりパッとしたのがなかったよね。
まあ、お休みに入った日からずっとこう遡ってみるわけにもいかず。
まあね。あの RSS リーダーには1000件ぐらい溜まってましたけどね。
ニュース
がね。ただ今日に入ってから CS 絡みのニュースがいっぱいだーっと流れてますからね。
CES
家電見本市、世界最大の家電見本市ですよ。何を暴れてるんだい。
誰
月ちゃん
暴れてないでしょ。
ガサゴソガサゴソ。
え、してませんよ。
服が当たっとるんか。なんじゃ。
いやガサゴソして
る。してるんかい。しとるんかいですね。
なんか2週間休んだんだね。え、2週間じゃあ1週間か。
ほぼ1週間よりも長いんじゃない。
2週間じゃ10日
ですか、うん、2週間までは休んでないと思うけどね。
今日はね、うん、一旦普通に収録しようかって言ってたんですよね最初。ツイキャスせずに。
ああそうそう、あのツイキャスを卒業して普通の収録に戻すんだったら今日が切り目かって思ってたんですけどね。結局ツイキャスしちゃったよ。
じゃあまたあれツイ、いやどうなんかなって思っとながら、まあ、新年で LINE に誰かが今日ツイキャス何時からって書いとく人がおって
ツイキャスやっちゃいましたよ。なりちゃんこんばんは。
こんばんは。結構始めてからおられあのあれなので、皆さん明けましておめでとうございます。
明けおめことよろう。
ちゃんと言おうや。新年の初舞台。
新年明けましておめでとうございます。
ことよろ。
ことよろかい。
今年もよろしく。 今年もよろしくお付き合いください。飽きるまで。
あれ、まーさん、台湾で iPhone 買うつもりだったの？
え、何？あうちゃんがアドバイスした。
どうもね。でも結局。
開けろ、こけろ。
買わなかったと。
え、なんで台湾で iPhone なん？
安いのかな？多少。あと、SIM フリー版が買えるよね。ただ今、SIM フリー版日本でも買えるしな。あの、日本で SIM フリー版。
台湾にアップルある。
台湾？
台湾にアップル
ある。ある
ある。あるんだ、
う
ん。
だから日本で SIM フリー版売ってない頃は、台湾が一番近かったんでしょ？ SIM フリー版買うなら。台湾か、あ、いや、あれ香港だったか、台湾だったか、どっちだったかな、忘れちゃったぞ。今ツイキャスじゃないや、ツイッター見てたけど29日ぐらいまでしか遡れないな。
はあ、
あ、これ公式ならもっと遡れるかね。ツイートボットだと29日が限界になるな。大晦日にはうーちゃんが雪降ってきたとかね。で、日付変わって元旦になってお散歩さんが明けましておめでとうございますってことで、これ年賀状のを写真に撮ったのかな。ジミーちゃん、明けおめことよろうってガンちゃんも明けましておめでとうございます、ね、この尻尾233回後編配信しました、今年もよろしくお願いしますってことで、
元旦に、
うん、元旦に
ガンちゃん、ガン
だけに
ガンちゃんだけに、
世界お散歩さん明けましておめでとうございます、再放送ありますよ、六角精児の飲み鉄本線日本旅秋三光線を飲む1月6日午後3時30分から BS プレミアム。
何しろ BS プレミアムが見れない環境なんです。
そうだね、
いつあっても見たかったんですけど、
もしかしたら YouTube に違法動画が上がってるかもよ。
違法動画、違
法動画がキックさんも明けおめことよろうってことで20日じゃない2日にいただいてますね。2日の午前0時1分ハムトンクスさんは門別でかまぼこ、ここは選んだらあげてもらえます。あ、あげてくれたやつを食べれるってことなのね。門別、北海道か、北海道だよね、紋別って、
ね、そうですよ。
てかお散歩さん、正月なのでちょっとケーキをってことで、なんかいろんな、あ、ワンちゃんだ、ワンちゃんケーキだ、
うん、
うまそう。そしてユウさん、見えないなぁスーパームーンってことで、2日の日ですよね。
私見たの3日か。
あ、まあ3日も、まあスーパームーンじゃスーパームーン。
お、大きかったよ。びっくりした。あ、大きいと思って。
はい、そして、これ、初めてのことですよね。なるみさん。猫の尻尾で流れていたかな。ボカロの CM が気になって初拝聴。ツイキャス収録なのかな、本若トークしながら IT 系ニュースをどんどんぶち込んでくる不思議な番組でした。ありがとうございます。ぶち込んでくる。
ありがとうございます。この方は女性の方ですね。
名前的にはそうだな。
いや、うん、書いてある、あの、 なんか今年からポッドキャストを配信されるって。
おー、本当だ。
ついに
千葉の方、
何系のあれされる
んですか。何系だろうな。
何系のあれをされるんですかね。すごいね、女の人でポッドキャスト配信、うん、あ、ポッドキャスト配信開始ですって12月24日に出てますね。
赤くんが、
あのアメブロもされとって、
はい、お聞きいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてハムトンクスさん、道東は晴れしかし寒い、ただいまマイナス17度。これ4日の日ですね。山は真っ白け。
札幌、北海道旅行に行かれとったんですね。
そうですね、うん、
え、
ん、
競馬してる
よ。本当だ、今年の運試し万栄競馬だ。
これ昨日の、
違う違う、これ万栄競馬。
万栄、
あの後ろに荷物乗っけてそれをソリで引くやつ。
へえ、
北海道ならではの競馬ですよ。だからこれ
よく知っとる、ね、
直線でこうこんもりとした山が作ってある。2つぐらいあるのかな、それを越えていくんですよ。だからあの
詳しい、ね、
サラブレッドじゃなくてドサンコ、大間さんがね、
うん、
万栄競馬ですね。でこれ勝ったのかな負けたのかな。そしてで1月6日にやっと最終日に有楽町、あ、北海道に有楽町っていうお店があったってことか。そういうことね。あ、でその有楽町ってもしかしてこのジンギスカン食べたお店のことかな。ジンギスカンを食べてらっしゃいますよ。あ、有楽町って器に書いてあるからここはジンギスカン屋さんですね。あのタレに漬け込んだジンギスカンだね。
ですね、うん、タレですかねこれ。
最初僕カレーかと思ったけど違うよね、これ肉がタレに使ってるよね。
これタレ、
タレでしょ。
これ 血飲み
じゃない。いや血じゃないでしょさすがに。血じゃないと思うよ。トマハクさんおったよね。あ、負けたんだ前行けば。
あ、本当だ、
うん、あ、さっき帰ってきたとこなんだ。お疲れ様です。
さっき帰ってきたん。
12月27日からさっきまで北海道行ってました。だからさっき帰ってきたね。
さっきっていつ。
さっき
え、さっきっていつのツイッター。
あ、いや今リアルタイム、ツイキャスの中、ツイキャスの中。
そうなんだ。えらい、長いこと言っておっしゃったんだね。うん、
あ、そうか、いい、台湾で買えばシャッター音なしで買えるのか。そういう利点もあるわけか。なるほどね。
シャッター音なしがいい。
あの、だって、インスタかなんかでこう料理とか撮るときにシャッター音がカシャっていうのなんか気になるじゃん。
周りの人が見るもんね。うん、だけどそういう面ではそうなんだけど、なんかこう犯罪に悪用されんかなっていう心配。
でもそれ日本だけだよ。他の国で売ってる iPhone はシャッター音消せるよ。
でもなんか盗撮とか。
月ちゃん大丈夫、心配しなくてよ。
私は別にいいよ、お店見れ、別に私腹巻きパンも入っとるし、とか言って。
あ、まあさん、アップルに行く時間自体が取れなかったんだね。ジンギスカン2人で950円だって、やっぱ安いな、地元は。
いいね。行きたいねって言って言ったね、北海道。
ガンちゃん、なるみさんはポッドキャストのヘビーリスナーで、新年から、ダーさん、メックさんと ポッドキャストマッピングという全国のポッドキャストを県ごとに埋めながら紹介されるポッドキャストを始められた女性ポッドキャスターさんです。
へ
え。後で登録しとこう。ま、
面白そうだね。
マッピング。江戸はるみかと思った。
へ
え。最近ポッドキャストを紹介する番組ってないもんな。
前はあったの。
昔はね、ムンゾーさんと誰だかがやってた番組があったぞ。ハッと名前が出てこないよ。
いつものことだ。
今一人でたまに配信されてますよね。
なんかね、その聞く時間がないっていうのがな、私。
ああ。
3日みたいに。
あ、そうそう、伊達直人さんご推薦ね。昔あったんだよね。あ、シンバさん。そうそう、シンバさん。ムンゾーさんとシンバさん二人でやってた番組がご推薦ってやつがね、あったんですけどね。あー、ハムトンクスさんはこれレンタカー借りて動いてたのかな。吹雪の中を走ってらっしゃいますよ。
でも、洗車線と行けんって。違うよ、自分の車だよ。
フェリーに乗っけて持って行ったんだ。はあ、なるほどね。
そういう方法もあるね。うん、でも JR がいいな。
北海道新幹線。
あ、
北海道新幹線。
いやいや、あの周遊券でね。
ああ。
周遊券で。
青春18で行く。
北海道新幹線。え、周遊券。私前周遊券で回ってた。
今も周遊券あるのかい？
わかんない。あの、それこそ屋敷さんはこの年末年始かな、年始かな、
うん、
奥さんとなんか青春18切符を金券ショップかどっかで安くで手に入れて、それに乗って、
うん、
三重から東京行っとる。
もう時間があればできるよな。
何回も。何回もこう乗り継いで、で東京滞在時間が4時間とかって書いてあった。
ハムトン君さん、北海道は廃線が多くて回れなくなっちゃいました。
あ、そう。
まあまあ北海道廃線多いもんな。
私結構回ったよな。なんか結構駅で、あの、なんか、写真撮って写真撮ってとかしとった。駅降りて写真撮ってまた乗ってみたいなことをしとって。
うん、
写真、ちょっと引っ張り出してみようかな。
ああ、昨日、昔の大社線の大社駅へ行ったら、月ちゃんなんか昔来たことがあるって言ってたよな。学生時代に。
そうそう、あの学生、あのサークルのね、新歓合宿で、
うん、
出雲来たんですけど。あの北海道の写真いっぱいあるよ多分。、う
ん、あ、アメリカンさんもう周遊券ないんだってよ。
あ、そうなんだ。
結局まあ路線がなくなっちゃったから回れなくなったってことだよな。
そうなんだね。
うん、
あ、と思ったら私いい時代に行ったんだ。
まあまあそうだよな。
うん、
それこそまだ国鉄時代だろ、大学入ってすぐなら。
国鉄じゃないでしょ。
いや、まだ国鉄でしょ。
国鉄だ。
大学入ったのはそれ85年でしょ。85年まだ国鉄だよ。
85年じゃないよ。85年。
え？
え？だって10、10、 13、14、15、16、17、18の時、18の年だっけ。
85年の3月に高校卒業でしょ。
違うよ、84年だよ。あなたと同級生じゃないから私。
あ、そっか、好きちゃん一つ上だ。そうだそうだそうだね。
私の方がお姉さんなんだぞ。
おばさんなんだ
うるさいうるさいうるさいそうか、あなたと、あなた自分を基本にしちゃったら話が合わんわな、そりゃ。
そうそうそうそう。
JR、昨日も出雲大社駅行って、なんか年表見とってから、あ、ここまで国鉄だったんだって言って話したじゃん。何年だった？
え、何年だったっけ
もう平成2年とかじゃなかった？
あ、ん？
あ、違う違う。
1987年4月1日に JR にな
った。じゃあ
だから国鉄でしょ。だからスキちゃんがその新幹で行ったのは国鉄時代です。
84年、うん。北海道も84年の夏。
うん、そうそうそう。
ああ、国鉄なんだ。
国鉄時代です。
あ、そうか、前は東日本だ、西日本だとか言ってなかったもんな。
ないない。一つだもん。
うん。うん。そっか、うん。いいなぁ。
あ、な、何が
休みはあるの
に。あ、じ
ゃ、いやいや、休みはあるのになんかそういう旅をせずにおって、後で、ああ、いいなぁって。時間があればするのになって、時間あるじゃんみたいな。
時間あるじゃん。
なんで引きこもる癖がついてしまったんだって。
それこそ元旦だったら西日本乗り放題切符もあったじゃん。
だって、一日っていうのが嫌だね、その。
ああ、まあ切符だね。まあ青春18なら5枚続いたから5日間動けじゃん。
うち青春18切符の仕組みが知らないの。
あ、1枚5枚続いの切符で1枚を1日使うの。午前0時から23時59分まではその1枚で乗り降りができる。
それはね、全国どこでも使えるの？
青春18はね。だから乗車券として使えるけども新幹線はダメだったかな。青春18って特急券、特急列車は特急券を別に買えば乗れるんかいな。ただ、北海道へ渡る時だけは特例があって、2000円だか3000円払えば北海道新幹線で北海道へ渡れる確か。で、あとは18歳じゃなくても使える。あれ、どういう意味なんだろうな、青春18切符の18っていうのは。
18歳だと思ってた。
うん、あれ、年齢関係ないよ。おばちゃんでも大丈夫ですよ。
どういう意味なの？おばちゃんでもって、おじちゃんでもでしょ。なんでわざわざおばちゃんでもって言うんですか、そこであなたは。
え、好きちゃん使いやすいように。
で、おじちゃんでもって言えばいいじゃない。なんでおばちゃんでもって言うんだ。
あ、特急は乗れないんだ。だ、快速までか、乗れるのは。
さっきなんかアメリカの帰ると周遊券なくなったんだもん。
うん、行ったじゃん。アメリカンさんがなくなったって書いてくれてるよって。スキタンはお姉さん。お姉さんじゃないんだ。お姉さん。
お姉さん。どういう意味ですかそれ。なんか意味がお姉さんってお姉さんって
。お姉さん。
お姉さんってなんかさ、お菊さんとかみたいな名前みたいな、お姉さん。
これでも青春18で乗り回すんだったら、あれだよな、座布団持っていかないと、ケツ痛くなるよな。
荷物になるじゃん。
ねえ、まあ、荷物にはなる。あ、だからお尻につけとけじゃん。紐でくくって。
やだよ。なんかさ、いい、ああいう、水風みたいなの乗れんけど、なんかそういう旅をならできるっていう感じだよね。
そら金払えばさ。金払えばさ。
なんかしたいのにな、気力がないよね。
あ、新快速も行けるんですね。快速のグリーン席は乗れるってよ。グリーン券
快速にグリーン席があるの？
うん。あのスイカでグリーン券買えるよ。
快速でグリーンって何？この辺の特急グリーン車ないよ。
うん。だって特急の指定席すらガラガラじゃん。
快速にグリーン車があるってこと？これグリーン券って。
そうそうそうそう。あの2階建ての車両でしょ。
快速なのに。
うん。
嘘だ。
本当本当だよ。あの天井のとこにスイカかざすセンサーがあって、そこへピッてかざして緑色になったらそこのグリーン席座れるってやつよ。
言ったことが分かんない。
あ、だから普通グリーン席って座席指定じゃん。快速のグリーン車は座席は指定されてないんよ。
何がグリーンなんじゃ。
一般のお客さんが入ってこないから空いてる。
え、うちら一般じゃないってこと？
あ、グリーン券を買ってれば乗れるよ。
え、何が違うの？普通の車両と。
お客さん少ないから座れる。
言うとことか、何？
あ、だからグリーン券は追加料金払わなきゃダメだから、使う人が少ないわね。だから他の車両はいっぱいで、それこそ立ってなきゃいけない時でもグリーン車だわ。結構空いてたりするってことよ。
なんかシートがいいの？
シートも多少いいと思うよ。
え、ちょっと乗ってみたいぞ。2階建ての車両とかなんかちょっとのぼせるじゃん。
のぼせんでもいいわね。のぼせんでもいいけど、
あのテンションがね、のぼせるじゃんか。乗りたい乗りたい。
スキちゃんの理解不能に笑う。
だってわからんもん。え、分かってんの江口さん。ん？
そう、あ、そうだね。グリーン。
常磐線。
うん。いや、その快速のグリーンは東日本だよな。西にはないよな。島根ではいらない知識。
余計なそうだ。余計なそうだ。乗ってみたい、この2階建てのグリーン車。東北常磐、常磐って言ったら茨城の辺か
かな。だからあの通勤電車って混むってのが頭の中にあるじゃん。それこそ常磐線とかで通勤するような列車、まあ山手線はないけど、だからそういう時でもグリーン車に乗れば座って通勤できるわね。ただし我々が思ってるグリーン車っていうのは座席指定じゃない。快速のグリーン車っていうのは座席の指定がないのよ。空いてればそこへ座っていいですよってこと。
あのごめん、田舎もんだけ、そもそもこの私のこういうところの駅グリーン車とかのないよね。特急でもグリーン車のマークついた車両とか入ってこない。
え、新山口駅ってグリーン車なかったっけ。
ナイスナイス。
指定席までか。自由席
駅はあるんだっけ。
いや聞いたことないな。
あれはあるよね。ヤクモはグリーンマークついてるやつある、ね、
ヤクモはグリーン車あるよ。1号車がグリーン車。
ちょっとグリーン車に乗りたい。今年は今年の目標。グリーン車に乗りたい。
ヤクモのグリーン車、朝の便と夕方の便はあのパノラマ列車だよ。パノラマ車両。
あの尻尾のとこ。ああ
、だっけ、うん、尻尾
のとこ。
運転手が丸見え。運転手丸見えのパノラマ電車。
へー、
確かにグリーン車ってヤクモ号しかないかもな。こっちは。
ね、
うん。
東海道線もあると。
あ、東海道線もあるかもな。
東京に来てくださいって書いてるよ。
うん。
なんで？なんで？
だからその快速のグリーン車は東京の方へ行かないと乗れないってことよ。
でも東海道線もあるって書いてあるよ。
東海道線もだから東京へ乗り入れるようなやつじゃないとダメなんじゃない？
ほんと？
多分ね。グリーン車ご飯出ないって何に乗ればご飯出るの？あ、グランクラス？ケイタくん。グランクラスは確かにご飯、軽食は出るよ。
あの、新幹線のグランクラス？
そうそうそうそう。グリーンの上ね。東京、熱海とかは乗れるみたいだよ。
ちょっと待って。湘南新宿ラインとか横須賀線にもある。2階席。
うん。あの、だから、サンライズで東京駅に近づいていった時に2階建ての車両と並走したことあるって、並走してたじゃん。覚えてない？
え、そもそも私らが2階建ての車両だったじゃん。
あ、まあね。我々も2階建てだったけどね。
車両がホームより下に沈んどるという屈辱を味わって。
下だったからね。飛行機のスーパーシートはご飯ある。飛行機はあるよ。
え、でも私出なかったよ、スーパーシート。あ、乗ってないや。
スーパーシート乗ってないけど出ないよ。
乗ってないのに乗った気になっとった。ちょっとなんかいいな、その2階建て車両って興奮するわ。
そう？高いとこ嫌いなのに2階建てならいいんだ。
2階建てはそんなに大丈夫だが、ジャンプしても着地できるぐらいの高さじゃん。
いやいやいや、2階建てのとこからジャンプして降りたら痛いね。
まだ大丈夫だよ。だってあの、東北新幹線かなんかなんかでもさ、
うん、
あの、新幹線で2階建て車両がおるんよね。なんだっけ、マックス。山彦町の。なんかね、もう、あれを東京駅で見たときに、私、もう本当にね、興奮して、私、東北新幹線乗るのに自分それじゃなかった、すごいなんかメラメラしたもん。
ジャンプしたら頭打つよ、だって、ハムトンクさん。
え？
屋根低いんだよな。2階建てだと。JR 東日本は2階建て車両多かったよね。昔、山陽新幹線にも2階建て車両あったよな。今もうないんじゃないかな。あの個室とかがあるやつ、新幹線で。
新幹線で？
うん。4人掛け個室とかあったよ。
そうなんだ。
うん。マックスはもうすぐなくなりますよ、だって。
あ、そうなんだ。いや、あっちに行く用事がなくなっちゃったんで。もう
自腹で行くしかないってことだ。うん、東海道山陽新幹線はもうないよね。2階建て。昔2階建てあったもんな。
2階建て新幹線自体がなくなるんだね、もう。
うん、そういうことだな。あれ、200系だっけ ?2 階建てだったのは。
で、ジミーちゃん書いてるよ。
うん。グリーン車ではないけど、近鉄の特急は2階がある車両があるよ。近鉄なら近いじゃん。
近鉄乗ったことあるよ、特急。
信澄さん、下の席がいいって、2階建ての時は。ミニスカート見えて。ホームの？
どういう意味で興奮するんですか、信澄さんは。いいな、2階建て車両ってなんかこの年になってもこう、のぶすみさんと違った意味で興奮するね。興奮っていうか、テンションが上がる。
その2階建て車両でテンションが上がるっていうのが今一つよくわかんねえな。
人それぞれそのね、テンションが上がるポイントってあるでしょ。
まああるんだろうな。
私は上がるの。もうなんかすごい、こう、うわーって、あのこう、 目の前に星がキラキラするあの2階建て車両とかが出ると、なんだろう、わあ、なかなかの連携余計なんだろうね、こう憧れの的というか。
あ、スケちゃん2段ベッドだと上を飛ぶタイプか。
2段ベッドだと、
うん、
上、
あの昔の寝台車って2段ベッドがあったじゃん、まあ3段もあったけど、上行くタイプ、
うん、上に行くタイプだったかもしれんね、若い頃は今は下でいい、あのはしごを上がるのに膝が痛いって。上がり降りが大変なもんで、
寝返り打って落ちるかもしれんし。
でもなんかあの隠れ家的でいい、いいかったじゃん。
うん。
ね、そういうの好きだった。下の人って丸見えじゃんか、こう。
まあね、俺はお散歩さんも1階の方がドキドキするってよ。
あ、
ハムトンクさんは上行くタイプ。
あれだったじゃん、サンライズもさ、その駅のホームに、岡山駅のホームに入るときにさ、
うん、
こう面白かったじゃん、人の足が見えて。
まあね、確かに。
あのロールカーテンじゃないけど窓についてるやつをさ、ギリギリまで下げてこうやって覗いてみとったじゃん、
サンシェードをね。
あれ面白かったっけ、
うん、
あれ面白かった。でもね、年齢ほんと腰の痛みとか膝の痛みとかね、うん、切実ですよね。
瀬戸内ライナー、
あ、やだ、瀬戸内ライナーはいいわ。
瀬戸内ライナーってあれ、あの
瀬戸大橋渡るやつ、
瀬戸大橋渡るやつ、
あ、いい、それはいい、怖いけ、あの瀬戸大橋渡るときが、あんな海の上とか高いところのときがダメダメ。そもそもあんなところを JR で渡ったことあるけど、もう渡りたくないです。
あ、それは何、一回でも嫌だってこと。
嫌だ嫌だ嫌だ、怖い、もう私ダメだって。下が海とかの橋渡るときも具合悪くなるもん。
大津から東来るとき橋の上は走るじゃん、車で。
え、
郷の川を越えるのに橋渡るじゃん。
いや、まだ大丈夫じゃん、
高いで、落ちたら痛いで。
瀬戸大橋すごい高いじゃん。
いや、まあね、
船がちっこく見えるじゃん。
いやいや、まあね。
無理無理無理無理、
意味わかんねえ。
風吹いたら車両が
風吹いたら止まるし、瀬戸大橋
怖い怖い怖い。
まあ余るべ落ちたけどな。
でしょ、落ちたでしょ。
いや、余るべはね、
うん、
瀬戸大橋はだって両側いっぱい広スペースあるじゃん。風が吹いて転んでも、
いやいや、下
見えるよ。
見える見えるよ。
あの車を瀬戸大橋で渡って途中路肩に止めると下が見えるよ。
うん、ドラマ止まらない。
でもあのスピーカーで怒られるよ。高速道路で停車しないでくださいって。
止まらない止まらない。あの、ヤシさん、スキちゃん四国に行けますよ。だってフェリーがあるもん。
船が泳いでも行けるし。
怖い怖い。
スキちゃんを鳴門大橋の下の展望台
で。絶対行かない。でもあの、鳴門の渦潮は見てみたい気もするんだけどな。
でも関門橋車で渡ったじゃん。
関門橋はね、関門橋は
俺も高いで、高さ
真下が見えんじゃん。ちょっと向こうの海が見えるけど、でも関門橋ってあの前しか見てないっていうか、うわーって
相手下を見ない。瀬戸中央道もそんな前だけ見とけいいじゃん。
車で走っとったら、うん、フロントガラスのところの前がこう前のこの吊り橋のあれが見えるけど、うおーって見れるけど、 JR って前見たって壁、前の人の頭横見るじゃん、
うんうん、
車窓の風景見るでしょ、
う
そうなった時が嫌だっちゅう。で、そもそもその、線路のすぐ下は海だぞみたいな。
飛行機乗れるじゃん。
飛行機はもうとてつもなく上だけだね。
意味わからん。
諦めがつく。諦めがつく。
もう散歩さん書いて、船だって、底板の下は海だで。
まだ船の方がいいもん。だって、水面にくっついとるじゃん、乗り物が。
でも沈んだら泳げんと死ぬで。
うん、船乗った時はそんな心配せんな。
寝てればだって。
どんな言い方せんでもいいでしょ。怖いもんは怖いんだっちゃ。
だっちゃって。ラムちゃんか。
怖いもんは怖いんだっちゃ。怖いんだっちゃは鳥取弁だけえな。そうだっちゃって言う
もん。鳥
取？言うよ。
そうなの？トンネルは大丈夫だ。
だけどダメだって言ったじゃん、閉所恐怖症だけ。
関門トンネルも。で北海道行けないじゃん。トンネルくぐるで。
北海道まで飛行機で行くといいじゃん。あのね、長いトンネルとか、
うん、
トンネルがいくつも続いとったり、だっけ、あの、一回そのトンネルが二つぐらい続く、米子の、あの、山陰道のトンネルの中で事故しとって、トンネルの中で2時間ぐらい立ち往生した時に具合が悪くなったんよ。
あ、そんなことがあったんだ。
バクバクバクバクして。だっけ、MRI だったんでしょ。
ああ。あ、イカリンピカリンさん。今夜ありがとうございます。
初めての方
ですよね。初めての方かな？イカリンピカリン。
びっくりした。お名前的にイカットンさんかと思った。もう、なんか、いやいやするな、この会話って思った。
でも、散歩さん、飛行機が大丈夫ってのがよくわかんないよな。
だっけ、昔は飛行機
が。でもね、スキちゃん、あの、離陸着陸怖がるんよ。ギューって手を握ってくるからね。
え、私そんなことしないよ。
してたじゃん。
え、それ私じゃないよ。
好きちゃんだよ。
私そんなことしないもん。
好きちゃんだよ。
それ誰かと間違えてません？
好きちゃんだよ。
え、今言ってからやばいと思ったでしょ。私じゃないです。皆さん、私じゃないですよ。手をギューと握るなんてしませんよ。
あの、真ん中の肘当てを、後ろへギュってどかして。
そんなんしませんよ。え、ラムちゃんは仙台弁？
へぇー。仙台なんだ、だっちゃん。
ラムちゃんは仙台なんだ。
仙台生まれ？生まれは違うよな。
うるせえ。っていう星から来たんでしょ、あの人。違うの。
え？
うるせえやつらじゃん。うるぼし？
うるぼし。離陸前に寝る、着陸後に起きる。
あの、飛行機は今でこそ割と平均になったけど、その回数こなして、うん、最初の頃はやっぱりその離陸前に緊張して、その安定剤飲んだりとか、あの、アテンダントさんに飴もらったりとかしてましたよ。ドキドキドキドキして。あれは、あの、回を重ねるごとになんか平気になったっていうかね。割と。どんなに揺れても落ちることを知ったっけ。
まあ、あれは揺れるからいいんだけどね。
閉所恐怖症はあんまり飛行機の中では関係ない気がする。
あれぐらいの広さなら。まあ、結構飛行機なんか広いもんな。
そう。あの、あんまり下も見ないし、だいたい雲で覆われて下見えんことが多いし、逆に下が見えると、わー、地図みたいって思ってちょっと思ってみたりとか。 あの夜のフライトだと天気がいいとあの星空がすごい綺麗なんよね。
あ、まあ雲の上上がって
しまうな。それにちょっと感動した。うん。ちっちゃい飛行機がいいですね。大きいのがいいですね。
あれだけあれ手握ってきたの確か大阪みんなでプロペラ機だったじゃん。
それすごい前のことですよね。
うん。
あの初めて大阪行きのプロペラの時になんかやれんかったですね。あの
Q400 とかってやつよな。
あれは嫌ですね。
まあプロペラ機は揺れるからな。
うん、あの沖縄の那覇空港から石垣に飛ぶ時の飛行機が本当それこそ30人とか40人くらいしか乗れんような小さい飛行機なんよ。座席が何1列が何人だったっけ22だったかな
22か21かどっちかだね。
もうねハエが飛ぶような音で飛んでいくんだけどさずっとウィーンって言ってるのよ。
まあ確かに、
ね、あれは怖かった怖かった。ちっちゃい
一生懸命プロペラ回してるような音だよな
怖かったですね。あれは
昔広島西行きがそんな感じだったよな。出雲から。
あ、出雲からあったんだ。
あの広島西飛行場、
うん、
元々の広島空港、
空港でしょ、
あの海沿いのね、うん、あそこへ飛んでた時期があるよ出雲から。
へえ、そうなんだね。
一回乗ったことが、一回というか一往復乗ったことあるわ。
私初めて飛行機乗ったのはその広島、今の 西飛行場が広島空港だった時にあそこから沖縄行ったんよ。
あ、それはジェットだよな。うん、僕一番初めて乗ったのは YS だもんな。それこそプロペラ。
那覇石垣はジェット機、あのちっちゃい飛行機、
ジェット機だってよ
え、でもなんかすごいあれだったよ上がり方が怖かったよ。
広島に飛行場は狭いので大きな飛行機を降りられないからな。あ、でも昔は降りてましたよ。その西ひ、あの広島西飛行場が広島空港だった時代は、であれが広島空港が山の中に移動して小型機専用になったんですよ、ね、広島西飛行場は。でその後、ヘリポート専用になって、今もうなくなったんじゃなかったっけ広島西飛行場は。
そうだ、
伊丹高知はプロペラ、今でも出雲大阪はプロペラですよ
ちょっと怖いですね。
うん、天気が悪い時はねあ、今はヘリ、今でもやってんのか、ヘリ専用で。まあヘリ専用だから使うこともないよな。
なんか話がさ飛行機に行っちゃったけど、
うん、
要はその2階建てのあの汽車
グリーン車、
2階建てのグリーン車でもグリーン車じゃなくてもいいけど、その2階建て車両に乗りたいな、どっかで。
近鉄だな、一番近いのは。じゃあ
近鉄、
うん、うん、近鉄どこの路線走ってんだろう、2階建てが。
名古屋伊勢志摩とか
かな。
大阪からも出てるもんね、近鉄。
うん、近鉄2階建て。
なんか長い休みが終わってさ、
うん、
引きこもっとったくせになんか、いやどっか行きたいなって思う、この自分かってさ、なんだろうな私と思って私何者だろう
ビスタカっていうやつですよ。ビスタカ、近鉄が保有特急列車に使用されている2階建て車両を 連結している編成に与えられた愛称、直訳すれば眺望車という意味であると。
眺望？
眺望。
あ、景色を見るってこと？
そうそうそうそうそう。
あ、ジミーちゃん、サンライズイズムはもういいかな。2階の席はシングルですよ。
いや、あのシングルツインかいな。
狭い。
だから2階建て。あの、夜
だけ何も見えん
し。あ、まあね。確かに夜だからな、サンライズは。
そう。
いくら窓があっても景色が見れないんだよな。まあ夏場だったらその出発の時まだ明るいけどね。
そう。
今回はもう出発の時点は真っ暗になってるもんね。
2階車両に乗りんだったらやっぱ景色見たくないですか？と思ったり。
名古屋ナンバー走ってんだって近鉄。出雲は空母に回収。あ、なんかその話ありましたね。護衛艦出雲。うん、これはね、護衛艦出雲を空母に変えるとかっていう話。2階建てね。
まあ、いいよ、あの、気にしないでください。
いや、気にしても走ってないし。こっちの方はね、こっちの方では走ってないしね。バスなら高いところから見ればいいんじゃない？ハイデッカーなら。
バスはいつでも乗れるじゃない。
あの、ハトバスとかに2階建てバスあるじゃん。
あ、あれは乗りたいよね。あれとか、あの、ロンドン走ってる2階建てバスとかね。
うん。
だったら乗ってみたいけど。
京阪にも2階建てがあるんだ。京阪発生系も2階建て。
え？京阪って京阪電車だよね。
うん、お京阪。
みんなよく知っとるよね。
みんな鉄オタだな。
鉄オタ？
鉄オタじゃね？あ、ハトバスに屋根のないやつがあるよね。
あれ乗ってみたいよね。
うん。でもあれ天気に左右されるよな。
一旦乗ったら絶対雨が降るよな。
いやあ、雨女があるからな。
雨が好きな女？
うん。雨の日は最悪、確かにね。いや、例えば東京に住んでればさ、その天気予報を見ながら予定立てれるけど、我々が東京行く行ったら天気予報を無視して予定を立てるからな。もうこの日っていう感じで。
そうだね。
そうすると天気には勝てないんだよな。
傘持って乗るバスに。
屋根なしの2階建てバスは雨が降ったら違うバスに変えるんじゃないの？違うの？
座席自体濡れるじゃんな。
うん。座席濡れるし、雨降ってきたら下の階まで雨が流れてくるんじゃないの？
そりゃないでしょ。
そうなの？
2階は2階なんじゃない？
でも1階から2階上がるでしょ、中通って。
うん、そうだけど。
違うのかな、
まあ、雨が降ることもあるでしょ。だって乗っとる途中で降ることだってあるだろうしな。
あ、まあ、途中で降るのはしょうがないわな。うん、途中で降
るやつ。今年の目標ですね。2階建ての
列車に乗る？
うん、 乗りたいな。まあ、みっちゃんは今年忙しいだろうけ、
まあ、前半はちょっと忙しいよな。娘にかこつけて2階建てに乗ってくるとかな。
どこで？
京阪とか。
娘にかこつけて？
うん、大阪まで出れば。
あ、それこそ大阪まで出たら難波から名古屋まで近鉄乗れるよ。
で、乗って戻ってくるな。往復する。
名古屋でひつまぶし食べて、ギュイーンと。
名古屋ギュインと。
名古屋から夜行バス出とるよ。
夜行バス。お尻痛くなりそう。あ、名古屋か、うん、名古屋は夜行バスだっけ。昼間走ってないのか。
夜行バスです。
そうか。あ、ホロがあるんだ。雨が降ってて急に、
そうなんだね、うん、あのあれみたいなやつ、あのユーノス
ロードスター、まあロードスターの屋根みたいな感じだな、
うん、あんな感じ。
使わないときは後ろの方へ畳んどいて、雨が降ったらジュジュジュジュジュっと出てくるって感じ。そうか、好きちゃんはそんな2階建てに憧れてたのか。
うん、憧れてたっていうとテンションが上がる。
初めて聞いたぞ。
そうかな、
うん、
あ、でもそういう話になることがなかったでしょ、そもそも。
まあね、2階建て自体がないもんな。
うん、サンライズ出雲がだっけ駅に入ってきた時、私はすごいテンションが上がってましたよ、あの時。
ああ、2階建てだって。
うんうん、すごい。うおと思って。
でも階段下へ下がったらテンション下がった。
そう、下がった。え、上がいいって思って。
上がいいと言われてもな。
頑張って仕事して、またどこぞへ。2階建てに乗りに行こうや。
フル規格4両編成が走る大津の路面電車も見応えがあるよ。路面電車で4両編成、長いな。
あ、2階建て、違うよ。
これは2階建てじゃないと思う。
このフル規格って何規格？
路面電車って長さが短いじゃん、あの広島とか走ってる路面電車って。
はあ、2両ぐらい。
あ、フル規格だと2両ぐらいかな。あと宮島まで行くやつはもうちょっと長いけども、1両が短い車両じゃない。
あ、
フル規格で4両ったら結構長さが長いもん。それが路面走るってのはあんまし見たことないな。
大津って路面電車走ってんだね。
それを知らなかった。
うん、私も知らなかった。
金一封で2階建て。
あ、金一封、
うん、N ボックススラッシュを2階建てに改造するとか。
何おっしゃってんですか。それ自分が運転手なのに面白くないじゃん。
僕は2階に乗ってあげようね。
やだ。なんかすごいね、ケイタ君も金一封のことに触れますね。あの、使いませんよ、私。使いません。あの、大事に取っておきます。
腐るよ。
三つ兄には炊飯器買えって言われるし。
昨日炊飯器買えってスキちゃんに僕は言っとったら、今日炊飯器が壊れたんやな。
あの炊飯器の掃除しとったら、うん、さあご飯炊こうかって言ってスイッチ入れたら入らんで、えって思って、もうお米こう水に浸して、もういつでもスイッチ入れたら炊ける状態にしたのに、えこれどうするんと思って、慌ててネットで探したらお鍋でご飯炊けるって書いてあったっけ。それでお鍋で炊きようって、あのもう蒸らしに入ったところで、なんか炊飯器がピーピーピーって勝手になる気、ハッと見たら電源が入るようになったという、その電気系統の方まで水が入ってしまっとったんかなと思ったり
かもしれないな。ただショートを気をつけなさいよ、
うん、うん、いやだっけもうアマゾンで次の炊飯器をもう見つけて欲しいものリストに入れとったんや
ポチりそうになっとったもんな
、うん、
そう、スキちゃん土鍋も持ってるのにね、まだ土鍋が使えないんですよ
土鍋のだけ前はあの土鍋、ご飯炊く用の土鍋をね、
うん、
持っとってそれで時々炊きようたんだけど、それ割っちゃったんですよね、
うん、
でいい土鍋があるんだけどまだ使ってなくて、
うん、
そう土鍋のご飯美味しいですよね。普通の鍋で炊いても美味しいよ、うん、美味しかったよ。
そうなんだ、
うん、うん、
ジミーちゃん、松下に屋根が持ち上がって生まれたスペースで寝室ができる車、ああボンゴフレンディね、あったねそんな車。そういえば
屋根が持ち上がって、
屋根の上にテントがついとるんよ、で電動でこうボワーッと持ち上がるやつ、
なんかテレビでコマーシャルかなんかやっとった、それ見たことがある気がする、
うん、ボンゴフレンディ、
ボンゴ、
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 ボンゴっていう
フレンディ、
うん、その屋根がついたやつはフレンディっていう名前がついてたけどね。
それ今も売ってるの？
うん、もうボンゴ自体作ってないもん。
あ、そうなんだ。
中古車市場にはあるだろうけどな。でもね、あれそんなに広くないですよ。いっぺん上上がったことあるけど、会社で乗ってる人がいたから。
それは何、2階建ての代わりにその車っていうあれ、
そういうことだな
、イギリスは路面電車の2階建て
があるみたいだね。
ハムちゃん2階の2力まで今年の感じ、まだ1月よ今日、よかないよもう今年の感じ
2だって
ケイタ君なんて書いてあるの、これなんとか送ろうかって書いてあるけど、半号なんていうの、
半号かな、半号で作っても美味しいよご飯。
キャンプでしょ、
うん、キャンプ
キャンプだほいでしょ、
キャンプだほいって、
だって半号だったら火油にいけんじゃんな、
うん、まあ、ガスではな
そしたら焚き火とかがいるようになるかね。
そうだね、ベランダで火焚いて、
あ怒られる怒られる、そんなことしよったらボンゴ松田、
あボンゴは松田が1966年から製造販売している乗用車、
うちらが生まれた年やね。
そうだね、フレンディはボンゴの最後の方で出てきたモデルだけどねガス代節約できるってよ
ガス代の節約ね、
車の中で焚き火したら一酸化炭素中毒になっちゃうじゃん
怖い怖い、
うん、いやすきちゃんいい土鍋を買ってるんでね、それを使えばいいんですよ。ただまだ下準備ができてないね、
うん、あのでも炊飯器ほど楽なものはないよ、スイッチポンって入れたらちゃんとしてくれるでしょ、お鍋は火加減調整せにゃいけんけんね、ずっと離れられない。
そうだね、愛口さん離脱了解です、今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます、よろしくね。
あもう2時間になるぞ
さあ私らも離脱しようか。
2時間も喋ったら疲れるで。
最初からね、初日から。
初日から飛ばして。あ、そうそう、明日はね、ちょっとスタートが遅くなるかもしれません。私が歯医者行くんで、麻酔打たれたら、スタート遅れます。うん、口が痺れるんで。
その痺れた口で喋ったらいいやないかい？新春スペシャル号じゃなかったの。今日ですか？
今日新春スペシャル号だな。新春シャンションショーだよ。
うん、ショーだね。ショーショー。
まあ、普段7時回ってから始めるから2時間ってことはまずはないよな。あ、2時間になった。うん。今日はスキちゃんももう家にいたんでね、ちょっと早めに準備もできたんで始めちゃいましたけどね。
また明日からいつもの日々が始まりますので。
ハムトンクスさん、新年朝まで特別ツイキャスじゃなかったって
。それは誰か
違う人が言ってたじゃん。
誰が言っとった？
あと少しツイキャスって言ってたじゃん、誰か。
あと少しツイキャス？
年越しツイキャス。
あ、年越し？
年越し。
ああ、ワンボタンさんが？
ワンボタンさんはやってたけどね。あ、ツイキャスじゃなかったけどね、あれは。YouTube かな。YouTube ライブかなんかで。
ガラスフィルムにひびが入ってる。
何のガラスフィルム？あ、ね、アイバンの。
本当に。うん。すごいね、これガラスなんだね。本当ひびが入ってくっついてるわ。
どこ角、角の方が？
あのワンボタンの横。ワンボタンじゃないの。
ホームボタン。なんか硬いものにボンってぶつけたらやっぱりひびが入るよ。
そうなんだね、ひびが入ってる。
三毛猫さん今はどこだって。スキちゃんとこも雨が降ってるからいないだろう。あ、それ雨の音じゃないよ、水槽の音か。
一回だけ、あ、相変わらず来てますよ、毎日ご飯食べに。
うん、
うん、あの声が全然出んかった子なのに最近餌食べ終わって外出たくなったら、うん、出してくれって泣くようになりますにゃ。
あ、お蕎麦美味しくいただいていただいてありがとうございます。
いただいていただいて。
いただいていただいて。
よかったですね。
うん。あれも年末もしかしたら間に合わんのかってちょっとビビりましたけどね。よかったです。年内に。昨年内に届いて。お出汁は美味しか、お出汁美味しかったかな。まあ美味しかったって書いてあるから美味しかったんだろうな。あご出汁醤油だったはずだけどな、確か。
出汁大事だよね。
うん。蕎麦も大事だけどね。僕あご出汁の蕎麦つゆって食べたことはないんですよ、実は。
うん。私もないです。
うん。確かついてたのはあごだしだったと思うんだけど、味はどうだったんでしょうね。おだしの感想来るかな。あ、6人前あったのでまだ残っているのでお昼ご飯にいただくつもり。あ、6人前って言っても6人で食べたらお腹いっぱいにならないよね、多分。6人前だと4人ぐらいで食べるとちょうどいい感じだよな。甘めの出汁。あ、確かにこっちの方のそば出汁ってちょっと甘めだよな。
さっき私よそのそばからって思う、あのつゆ。
ああ、お散歩さんも甘めかなって書いてるね。出雲はどっちかというと甘めですよね。
私はあれがいいよね。
うん、あれに慣れちゃうとね。 あれが標準、甘めが標準っていう感じなんですけどね。あ、みんな小食なんでちょうどよかったって。いや、喜んでもらえて嬉しいですよ。はい、ということで、まあ2時間超えたんで今日のとこはぼちぼち終わっときますかね。
はい、
はい、ということで、今年も1年よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、でさっきも言ったけど明日はもしかしたらスタート遅いかもしれませんのでよろしくです。以上、空海 IT ニュース1618回1月8日でした。お届けしたのは
日高さん。
何本名で言っとる。
ちょっとちゃんと
なんか自分で本名をバラしとるで。のみつさんでした。それではまた明日。
ちょっと待って、出てきた。何とぼけとるの。
ただもうだんだん。日高さんお疲れ様でした。
なんか休みが長かったっていうかな。普通に戻っといて。どうもどうも。
はい、それでは皆さんまた明日。
さあよならだ。なんで、さあし。
もう言ったじゃん。
言ったか。
言ったで。
言ったか。いやいやで。
やれやれ。
Army ID News.